ゆかこ校長のお悩み相談室、ぶんぶんサンデー。皆様こんばんは。ぶんぶんサンデーのお時間です。この番組は皆様のぷんぷん、怒りの感情をヨガ哲学とともに読み解き、視点を変え、私、ヨガ子校長、ヨガ歴16年のヨガ講師がお手伝い、ナビゲートをさせていただき、その怒りの感情をポジティブなパワーへと変換していこうというテーマのもとお届けしております。はい、皆様こんばんは。お元気でしょうか？本日は3月17日日曜日。東京都世田谷区はとても暖かい一日でしたが、皆様のエリアはいかがでしたでしょうか？はーい。暖かいのはね、とても嬉しいんですけれどね。とてもとてもね、花粉がね、パワフルでして、皆様花粉症どうですか？私はですね、先週から花粉症デビューをいたしまして、そこに加えて副鼻腔炎が発症し、ちょっぴりですね、今日喉がねガラガラしているような、ちょっとね途中ねむせちゃうんじゃないかなって心配しているんですけれども、はい、最後までね頑張りますので、お聞きいただけたら嬉しいなと願っております。はい、今週のテーマ、美容整形とヨガについて。はい、タイトルはですね、ゆかこ校長の整形遍歴みたいなことにね、多分してるはずです。ちょっとキャッチーなタイトル、みんなに聞いてほしくって、ちょっとキャッチーなことをねしちゃおうかななんて。はい、でなんでこのテーマを選んだかというとですね、まず最初に今週お便りが02だったんですね。大事件ですね、本当番組存続の危機で、厳密に言うとお便りはいただきました。ありがとうございます。どんな内容かと申し上げますと、全部応援メッセージだったんですね。もう本当ありがたいと思って、なんかプンプンしてないんですけども、なんかよく聞いてますみたいな、なんか本当にありがとうございます。これからも頑張りますのでね、ぜひね聞いていただけたらななんていうふうに思っておりますが、聞いていただくにあたってね、良い番組作っていかなきゃいけないので、はい、ちょっとね今日は私が最近思うこと、思うというかですね、皆様にちょっと問いかけたいことでもあるのかななんてふうに思って、今回は整形というタイトルで、ちょっとね、センシティブな内容にはなるのですが、これはもうね、ヨガの視点としてしっかり捉えてお話ししていきたいなと思います。はい。で、経緯が、さらに掘り下げると、このポッドキャストって、自動で YouTube に30分後くらいにアップロードされるように、システムを作っているんですけれども、私あまり YouTube を見すぎないように気をつけていて、で特にショート動画、ポンポンポンって縦にこう見える動画あると思いますが、あれを特に見ないように気をつけてます。理由がですね、私結構なんか脳科学の本とかすごい好きでよく読むんですけれども、あれものすごく脳の機能に良くないそうなんですよね。だから自分で考える力みたいのが弱くなるし、しかも気力も低下するみたいな、ざっとね、簡単に表現すると。なので極力あまり目にしないようにと。ただ、ちょっとね、ラジオ聞いていただきたいなと思って、で、他の方ってどういうショート動画上げてるのかなって調べる、調査みたいな感じでね、見てみたんですけどね、最初の方にたくさん出てきたのが、なんと整形で、その内容がかなり私にとってはショッキングで、はい、先週ここ変えました、来週ここそろそろ変えたいと思いますみたいな、わっ、こういう時代突入したんだと思ってびっくりしたんですけども、もっとびっくりしたのは、そこの投稿に対するレスポンスですよね。こう、リスナーさんっていうのかな、視聴者の皆様が、私もやりたいみたいな。あ、ここまで来てるんだと思って、ちょっとね、びっくりしました。で、びっくりする理由っていうのが、多分これは私、ヨギとしてちょっと独自の部分で、ヨガでは、体、見た目っていうのがヒントの宝庫 みたいな捉え方をします。なので、まあ、例えば私、ちょっと背がね、ちっちゃめなんですけれども、この背が小さいっていうのも、必ず理由があって。で、まあ、背が高いっていうのも理由があって。で、まあ、どんな人に出会えるかっていうのも、その見た目によって関わっていく、変わっていくし、あとは、その見た目とか、まあ、特徴から、何に向いてる向いてないっていうのが、まあ、これはヨガじゃなくても分かる部分だと思うんですけども、そこからまあこの命をもって、まあ、今回のこの命で何をしていくべきかで、まあ、前世っていう考えをヨガではするので、前世からの引き継ぎで今回どんなことに取り組んでいくべきなのかっていうテーマ探しのまあ、大きなヒントになると言われているんですね。なので、まあ、安易にそんなにね、見た目コロコロ変えちゃうっていうのは、私の中ではちょっと抵抗がある。なので、まあ、その YouTube 動画とかに関して、ちょっとね、こう、拒否反応というんでしょうかね。まあ、かなりびっくりしました。で、まあ、その、ね、コロコロ変える人だけじゃないっていうのはもちろん分かっていますし、その、整形をして幸せになるっていうことは、全然良いことだと私は思っています。それで幸せをつかめる、幸せを感じることができるのであれば、絶対的にまあそれはね、賛成できるのですが、どうやら今の社会の傾向では、その整形とか見た目、例えば鼻の高さはこうじゃなきゃとか、鼻の幅はこうじゃなきゃみたいな部分に対しての執着みたいなものが強まっているのかなと。で、ヨガでも執着という言葉、サンスクリット語であります。サンガという言葉ですね。で、この執着っていうのが、いつもまあ私たちね、誰しも持っているし、まあある程度ないと生きていけないのですが、外見に対して、あとは自分以外の誰かに対しての執着があったりすると、いつでも不安な気持ちが拭えない。で、まあ例えてみれば、自分以外の誰か。まあ、ちょっとね、世代では言えば若い部分かな。例えば彼氏が彼女が、これこれあれしてくれない。みたいな部分。で、何々してくれないから私は幸せじゃないみたいな。それってもう自分の幸せを誰かに委ねちゃってる。誰か次第でいつも自分は幸せになれるし、誰か次第でいつでも不幸にもなれちゃう。なので、もう基本的に人ってまあね、コントロールできない。これもね、前のエピソードで話しましたけども、人ってコントロールできないので、大体いつも不幸なんですよね。なので、まあそれってもう全然幸せじゃないし、1日24時間あって、睡眠8時間、働いてる時間みんな何時間かわかんないけども、まああって、まあ他の時間全部なんか悲しいんですよね。まあそれってなんかね、とてももったいないことをしているので、まあ、このヨガ的な執着を手放していくコツっていうのは、まず最初に自分の中の小さな執着に気づいていく。この小さな執着っていうのが、まあ誰か次第とかよりももっと先に、自分の前髪はこうでなければとか、眉毛がこうじゃなきゃとか、だからそういうちっちゃいちっちゃいこだわり、いいように見えるこだわりに見えて、実はなんかちょっと手放しちゃった方がいいようなものってあったりするんですよね。そういう部分にまずは気づく。で、その執着とかこだわりを、まあ、精査するって言い方の方が正しいかなと思いますが、まあ、それを精査して必要があれば手放していく。日々ちょっとずつ手放していくっていうのが、まあ、大きな執着を作らないコツになりますよというふうな考えをするのだそうです。はい。まあね、執着で言えば、まあこのね、今回のタイトルにも書きました、私の整形遍歴に関して、私整形しております。どの辺してるかというとね、皆さん予想できますでしょうか。はい。まずね、最初の整形がね、小学生の頃なんですけれども、目です。はい。これね、どうやったかというと、自分の手によって整形しました。はい。アイプチ、流行りましたよね。あ、今もあるのかな？アイプチがあって、ボールペンがあって、手の指の爪があって、毎日なぞってなぞって、だから、ハンドメイド整形って言うんでしょうかね。すごい切れ長な一重だったんですけども、 これはですね、母に、いやー、二重の方が可愛いんじゃないとか言って言われちゃって、なんか、あ、私もそう思うとか言ってね、なんか、一生懸命二重にしちゃいました。でもね、なんか二重、いいですよ。なんか、目がよく見えます。なんて、はい、冗談ですけれどね。まあ、こういうパターンもありますし、あとはね、歯に関しては2回も歯の矯正してますしね、これもある種執着かもしれません。でもまあね、歯に関してはね、健康に関わる部分なので、やりました。はい、このね、歯のね、矯正に関しては日本のね、ちょっとルール、すごくね、高いので、アメリカとかだともうちょっと安くできるのかな、なんかそんな話も聞いたことがありますが、これはね、なんかちょっと整ってほしい部分かなと、法の整備、法じゃないかな、なんだろう、ルールの整備が整ったらいいんだろうな、なんてふうに思ったりしますね。はい、まあちょっとね、こんなことはね、さておき。で、まあ執着ってね、本当に私たち、持ってないとさっきも言いましたが生きていけない部分でもあるのですが、まあ、この執着に加えて離欲、離れる欲と書いて離欲、サンスクリット語ではバイラーヤという言葉がありますが、まあ、これに関しては、まあ、例えば地位、名誉、お金、パートナー、なんかかっこいい彼氏じゃなきゃ嫌だ、収入は何千万じゃなきゃ嫌だみたいな、なんかそういう部分とか、あとは絶対私はこの家に住まなきゃ嫌だとか、なんかそういう部分から意識が離れることができないと真実にはたどり着けませんみたいのが、まあ、古くからの書物、ヨガの書物には記されているんですね。で、その執着っていうのが、まあ、パターンにもよるんですけれども、自分のやるべきことが決まっていないパターンとエゴが強いパターン、まあ、大体この2つに分かれるのかなと。で、まあ地位名誉系はエゴが強いパターンで、エゴが強いとどんどんお腹が硬くなってお腹の主張が出てきたりするんですよね。で、もう一つのちょっと弱そうというか、自分のやるべきことが決まってないパターン。で、この人たちは多分胃腸がの調子が悪くなりやすいかな。まあ、お腹の硬さもまた関わってくるんですけれどね。で、もうそういう人たちはもうやること決めちゃうっていうのが早いかなと思います。で、やること決めるって簡単に言うなよ、ゆか子って今思った方多分いらっしゃると思うんですよね。で、やること決めるっていうと、なんか壮大な自分の人生のスケールを立てなさいみたいな風に聞こえちゃうんだろうなって思うんですけども、これそうじゃなくって、例えば自分の周りにちょっとリーダーシップが強い方っていたりすると思うんです。で、そういう方のお手伝いをしてみようかなみたいな。で、なんかそういう方って結構お手伝い募ってること多かったりするから、よし、そこのポジション入ろうみたいに決断して力を注ぐみたいな。それももう立派な活動というか、やるべきこと、覚悟を決めてやるみたいな部分だと思うので、とても素敵だなと思います。で、なんか、でもそれってサブじゃんみたいなことを思われる方もいらっしゃると思いますが、まあ、なんせね、私たち生きてるだけでヒロインだしヒーローだと思うんですよね。なので、なんかサポート役が脇役だみたいな考えはもう捨てて、私これやろうって思ったことにもまっすぐ進んでいくっていうことをすると、なんか気がついたら欲のいろんな問題から解決、なんだろう、しがらみから解放されていくんじゃないかな、なんてふうに思います。はい。で、まあ前者のエゴの強い人に関してはなかなかね、難しいんですけどね、何を言ってもね、聞き入れなかったりすることもあるんですけれども、だいたいお腹硬いくなります。でもお腹硬いと、まあ、これもね、また胃腸の不調とかも関わるけど、それよりももうちょっとね、具合悪さが深刻になったりするから、ちょっと病気とか気をつけなきゃいけない、まあ、それにね、いろいろね、気づけることもあったりするのかなとは思いますが、はい、まあそんな風にヨガでは味方、まあ、その感情の働きと不調みたいなもののつながりもあったりします。はい、皆様はどんな執着を持って日々過ごされていますでしょうか。ぜひね、この1週間、小さな執着を見つける、このことに意識を向けながら、で、そしてその執着をしっかりと精査して、手放した方がいい執着、 しっかりと育ててあげる、まあ、執着じゃない部分ですよね。持つべき信念だとかっていうので、ね、しっかりと、まあ、精査して捨てる、しっかりと育てる、どうするのかなっていうのもね、少し意識してお過ごしいただけたらいいのかなと思います。はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。はい、この番組ぷんぷんサンデーでは皆様からのお便りコメントをお待ちしております。インスタグラムのダイレクトメッセージ、 YouTube のコメント欄、それからスタンド FM のメッセージ機能よりいつでもお待ちしております。コメント採用された方には番組特製のステッカー、現在はアパレルの制作にも取り掛かっておりますので、そちらもいずれお届けできるようにしていきたいなと思っております。はい、来週はなんだか寒くなるエリア地域もあるみたいですので、どうか暖かくしてお過ごしください。それでは素敵な1週間お過ごしください。ナマステ。また来週の放送でお会いしましょう。ゆかこ校長でした。